ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月13日は拉致被害者松木薫さんのお誕生日です。今年で58歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月10日、菅直人総理大臣は政府拉致問題対策本部の第5回会合を開催しました。今回の会合では、最近の北朝鮮情勢等について意見交換を行ったほか、北朝鮮が真剣な対話を求めてくるような環境づくりや、国際的な連携の強化についての不断の検討など、北朝鮮への働きかけの強化について議論しました。また、拉致被害者ご家族からのご要望に対し、政府としてどのように対応するかについても検討しました。加えて、拉致問題の解決に役立つ情報の収集・分析について、より一層の連携・協力の強化についても話し合いました。これらの議論を踏まえ、最後に菅総理から、北朝鮮への働きかけの強化、家族会のご主張への対応、情報の収集・分析の一層の強化について、関係省庁も含めて各大臣、力を合わせて取り組んでもらいたいとの指示がありました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉一教授に解説していただきます。6月10日、朝鮮労働党政治局拡大会議における金正日訪中の評価について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月6日に北朝鮮では朝鮮労働党中央委員会政治局拡大会議というのが開催されました。確認されているところで申しますと、前回に政治局拡大会議が開かれたのは94年10月16日が最後ということになりますので、今回の政治局拡大会議は従って17年ぶりということになります。実は昨年の9月に北朝鮮は朝鮮労働党代表者会を開催いたしまして、これはまあ44年ぶりでしたが、党規約を改正して、労働党の中央指導機関というものを再び機能させる 再生をさせるようにいたしました。まあ、そこで、中央委員会の全員会議総会というものは年に1回以上開くというふうに決められたわけであります。まあ、かつては年2回中央委員会総会は開かれておりましたが、昨年の代表者会を経てこれからは1年に1回ということになったと考えられるわけですが、まあ、そうしますと今回久しぶりに開かれました党の政治局拡大会議は、まあ、おそらく党の中央委員会総会に、まあ、準ずるものという形で、まあ、今回開催をしたんであろうというふうに考えられます。今回の政治局拡大会議では、キム・ジョンイル労働闘争書記の5月20日から26日にかけて、まあ、中国を非公式訪問した、まあ、その点について討議が行われて、まあ、その成果を、高く評価するということが、まあ、今回の政治局拡大会議の目的ということでありました。まあ、当然のことながら中朝両国の指導者の間に完全な意見の一致を見たということが強調されたわけであります。まあ、今回のその政治局拡大会議の金正日訪中ということについての内容を見ておりまして、まあ、非常に注目されますのは、まあ、今回政治局拡大会議が中朝友好協力相互援助条約締結50周年にあたる今年、まあ、意義深い今年ですね、中朝親善の特殊性というものを、まあ、今一度強調して誇示すべきであると、まあ、その点を強調したことであります。中朝条約締結50周年と、いうことが重要だということをしてきたわけでありますが、実はこの中朝条約については、まあ、これが3回目の協調ということになろうかと思います。第1回目は2月14日に中国の公安部長が金正日総書記に会いましたときに、金正日総書記がこの中朝条約50周年というものを強調いたしました。意義を強調いたしました。2回目は金正日訪中の時でありますが、5月25日に金正日総書記は胡錦涛中国の国家主席と、そして温家宝中国の国民総理と、まあ、会談をいたしましたが、まあ、そこで、その2人に対してやはり中朝条約50周年ということを、まあ、強調したわけであります。これはまあ大事なことはですね、この中朝条約50周年というものを強調するのは北朝鮮だけだということであります。実は中国側は今日に至るまで一度も中朝条約50周年の意義を指摘したり強調したことはありません。胡錦涛国家主席も温家宝国民総理もその点については触れていないわけであります。したがって北朝鮮は強調し、中国は、まあ、沈黙を守っているという、まあ、大変な、コントラストといいますか差異があるわけでありますが、まあ、これは、まあ、おそらく中朝条約というのが同盟条約だからであろうと考えられます。まあ、すなわち 中朝条約は、締結国の一国が、まあ、外から侵略を受けて戦争というようなことになった場合には、もう一方の締結国が、まあ、あらゆる力を尽くして援助をするということが決められております。現在の北朝鮮にとってはこの条約は極めて重要、まあ、それは3月19日にアメリカがリビアを攻撃すると空爆するということがありましたので、まあ、将来アメリカが北朝鮮を攻撃するというようなことがないように、まあ、中国の介入ということを強調したいということだと思いますし、まあ、他方中国側にとってみますと今の北朝鮮と同盟関係にあるということはできるだけ国際社会に対して強調したくないということで、まあ、沈黙をしているというふうに考えられます。いずれにせよ7月11日が中朝条約締結50周年にあたりますので、中朝で、 お互い代表団を送って祝賀するということになりますが、北朝鮮はその軍事的意味を強調し、中国はその点をできるだけ強調しないようにするというようなことになるのではないかという点で注目されます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、横田めぐみさんの事案についてご説明します。まず、横田めぐみさんの事案はどのようなものだったのでしょうか。横田めぐみさんは当時ご家族と新潟市に住んでいました。めぐみさんは中学1年生で13歳でした。1977年11月15日の夕方、めぐみさんは通っていた新潟市内の中学校からクラブ活動のバドミントンの練習を終えて帰宅する途中に行方不明になりました。そしておよそ20年後、めぐみさんは北朝鮮に拉致されていたという情報がもたらされ、マスコミで報じられました。めぐみさんの事案について北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側はめぐみさんを拉致したことを認め謝罪しましたが、すでに死亡したとし、めぐみさんの患者死亡台帳などを証拠として提示しました。また2004年11月にはめぐみさんの元夫からめぐみさんの遺骨とされるものも提供されました。しかしながら日本政府はこれら北朝鮮側から示された情報や物的証拠を詳しく調べた結果、北朝鮮側の主張には信憑性がなく受け入れることはできません。どのような点で信憑性がないと言えるのでしょうか。まず、めぐみさんが死亡した時期について北朝鮮側は当初1993年3月としていました。ところが帰国した拉致被害者の証言によって、めぐみさんが1994年3月頃まで生存していたことが明らかにされました。すると2004年11月になって、北朝鮮側はそれまで1993年3月と言っていためぐみさんの死亡日を1994年4月の誤りだったと訂正してきました。まためぐみさんの患者死亡台帳として提示されたものは、表紙の入退院台帳という文字を修正するなど改ざんの跡や誤りが見られ、不自然なものでした。さらにめぐみさんの遺骨として日本側に渡された骨の一部からは、鑑定によりめぐみさんのものとは異なる DNA が検出されました。この骨はめぐみさんの元夫が保管していたとするものです。元夫はめぐみさんの死の3年後に病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし、火葬した上で保管していたと言っています。しかしあまりにも不自然です。このように北朝鮮側の説明や提示された証拠にはめぐみさんの死亡を裏付けるものはありません。日本政府はめぐみさんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を 北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、横田めぐみさんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者増本瑠美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月に収録したものです。増本瑠美子さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本瑠美子さん、瑠美子、ホ・ジョンシル氏、どうしてますか？姉ちゃんだよ。元気でしょうか？みんなで心配してます。もともと頑張り屋で明るいあなたのことだから、そちらのみんなと楽しく暮らしているかもしれませんね。でも、ふるさと日本に帰れないのが辛いよね。もうすでに32年も経ってしまいました。父ちゃんが8年前に亡くなり、母ちゃんも膝の具合が悪くなって、入退院の繰り返しです。ルミ子に会うまではと、リハビリに頑張ってますよ。親にとって、娘をある日突然奪われ、生死がわからないという事実は、とても想像できないぐらい苦しいことだったと思います。それでも家族は頑張ってきました。ルミ子も多分同じ気持ちで、暮らしていることでしょうね。いつか必ず日本の地で会える日が来ることを信じているよ。日本へ帰ってきたら温泉に行こうね。どこにしようかと話してて、父ちゃんと母ちゃんのふるさと指宿がいいよね。ゆっくりと体を休めて自由をかみしめてほしいです。雄大な鹿児島の桜島もあなたたちを待ってるからね。何よりも日本国中の人たちがあなたたちの帰国を待ちわびていると思います。日本を元気にするためにも絶対に帰ってきてね。待ってるよ。姉ちゃんです。
増本瑠美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本瑠美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は新潟市民歌の砂浜でをお送りします。この歌は横田めぐみさんが拉致された1970年代当時から、新潟市の小中学校の音楽などの時間によく歌われているそうです。それではお聴きください。
小さな小さな栗の木が赤い赤い実をつけて
新潟市民歌砂浜でをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rach.go.jp info@rach.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。